はい、こんばんは、スキズキンです。ここ最近ね、発達障害の方のね、この朝宮ココさんのね、話とかを3冊読んでね、思うところがあって、まあ過去にもね、紹介したんだけど、俺はやっぱり、片足突っ込んでる人間として、過去の自分にメッセージを送りたいと思ったね。まあそういう流れです。まあ、気になる方は聞いてください。でね、発達障害ってさ、害なのっていう。害ってさ、害獣だったり、害虫だったりさ、人にさ、悪影響が及ぼして排除すべきものって俺イメージあるんだよ。俺個人的な意見だよ。俺は発達障害っていう言葉自体がさ、なんかなんつうの、子供のどもをさ、ひらがなにするのか漢字にするのかっていうそういう話じゃなくてさ、俺はもう発達障害はまず尖っている人ってのがまず一つ。そして、もう一個は、まあ、時代によって求められている能力が違うので、その時代が違っただけなの。つまり、進化論的には求められる能力なんだよ。なんだけど、今求められている技術や能力に関して言えば、あと国、お国柄もあるね。したら、ちょっと能力がずれてるだけで害じゃないよねっていう。なんか、他人に害を与えるような感じじゃないと思うんだ。っていうのが俺の結論ね。で、まあ、皆さん意見はいろいろとあると思うんだ。でね、発達障害って言うと、本当に明確な遺伝子的なレベルで言うと、ダウン症ってのがあるんだけど、これはもう発達障害っていうか、もう先天性の染色体異常だから、ちょっとまた話は変わってくると思うんだけど、その明確に学術的に、その、もう遺伝子を調べれば、あ、この人はちょっとなんか、ミソジニーというかそのさ、遺伝子の分裂的にもう、能力がそもそも欠けてますとかずれてますっていうのはもう科学的に分析できるんでね。それはもう明確じゃん。だけど、発達障害っていうさ、なんていうかな、その教育環境であったりとか、それこそ本当に遺伝子のね、成長具合によるものとかっていうところによって、グレーっていうね、その、100か0かじゃなくて、35とか、62とかさ、50とかさ、なんならさ、50の真ん中はどうなの？グレーなの？黒なの？白なの？っていう部分がさ、正確にさ、線引きされてないんで、今の発達障害。ただし、ね、今の言葉で言うと、例えば HSP 繊細さんは大体日本人で言うと3割ぐらいいます。発達障害っていう方は、割と手帳とかで認められるぐらいだったら、大体1割です。で、グレーゾーンっていうね、その俺も含めて、ASD、ADHD に含めた、ちょっとこう、社会に馴染めないなって人は、4割ぐらいいるとかって、そういう話もあるんだよね。グレーゾーンね。グレーゾーンの境界線は人それぞれだよ。だけど、社会の生きづらさっていう部分においては、俺はね、3割ぐらいだと思ってる。まあ、じゃあ6割、7割の健常者は、その発達障害の方々を無視していいかって言ったらそうでもないんだよ。ちゃんと国としては、日本としては、その発達障害で苦しむ方だったら支援すべきだと思うし、障害者向けの枠を用意すべきだと思うし、そこを支援する必要もあるし、年金というか、そのね、生活保護だったりっていう部分で支えるべきだと思うよ。うん。だけど、その害を与えてるっていうそのさ、イメージはさ、良くないよねっていう、その本人もさ、あ、発達障害なんだ、自分は生きちゃいけない人間なんだ、ダメ人間なんだって思っちゃってると思うけど、片足突っ込んでる俺の考えね。そこの本来正常に持ってるコミュニケーション能力だったり、注意の能力だったりとか、それこそ何、多動症だったら、冷静でいられる気持ちとかっていうさ、その集中力だよね。そういったところで、エネルギーを使わない分、必ずその人に何か持ってると思う。何かというか、その人の見える世界があるよ。けど、健常者では、絶対に見えない、分かり得ない領域があったりとか、それこそ怠け者みたいに、全然動かないけど、でも動かない代わりに超省エネで、すごく長生きしてたし、今でも生存してるでしょ？じゃ逆に怠け者よりさ、ちょっと怠けずにさ、動いてるさ、ちょっと怠け者ぐらいのさ、生物がいても滅びてたんだよ。極端に怠けるからこそ生き残ってた。要は省エネで特化してるからね。本当に前にも話した通り、ADHD とか ASD とか、そういう方々に特化した社長と経営者と従業員ばっかしかいないところにおいては、お互いに弱点を補い合ったり、理解合ってし合ってるから、普通の一般の健常者が来ても全然太刀打ちできないっていうところが、会社のやつあるからね。だからそういう意味では、その、方向性の違いと、あとその、なんていうかな、欠点の部分をいかに補えるかなと思うんで、ほんとこれ。だから俺は、前も話したけど、その、一人一対一の会話はまあそこそこ耐えられるんだけど、お偉いさんの二対一の会話はマジで無理だし、そこで一番辛いのは、ニコニコしながら、うんうんってうなずいて、そうですね、そうですねってやってんだけど、片方が、いや、この件についてどう思うって振られた時の絶望感だよね。わかる？このパナさ。上司で、上司とか、その、まあ、親とかでも何でもいいよ。とにかく頭が上がらないし、生殺与奪鬼を逃げられてるような二人の方々がいて、そこに挟まれるからのように会話があって、二人でやってないように勝手にこっちに振られるっていうね。もうね、もう無理だよ、そんなの。その A さん、B さんがいた時にね、その A さんに言っちゃいけないこともあるし、B さんに言っちゃいけないこともあるって、俺がね、言っちゃいけないこともあるよ。そのデリカシーだったり、聞いちゃいけない範囲もあるけど、A さんが知らなくて B さんが知ってることとか、B さんが知って A さんに知られちゃまずいこととかっていうさ、その AB 間のさ、その、言っちゃい悪いこともあるじゃん？ 俺自身が UNG とか言う以前にさ、そうなってくるとさ、その、関係性方向性言っちゃいけないこと悪いことっていうところのさ、範囲がさ、あまりにもさ、その NG ワードの地雷の数がさ、10倍、100倍、1万倍ぐらいになっちゃうわけよ。その時でも、ね、ちゃんとできる人間、まあ、要は健常者よ。健常者の方は、そこの部分をほんの1秒、2秒でファーッと考えて、言っちゃいけないことは言わない。そして、うまくごまかして言うとか、受け流すこともできるし、ピンポイントで、この彼ら2人にね、対してスポーンとこう刺さるような言葉も提案できるわけ。俺は思ったよ。俺、こんなの100年勉強して努力して、訓練したとしても、追いつけねえわって。健常者の皆さん思います？発達障害の方々もこの感覚分かりますかね。まあもちろんベクトルは違うと思うんだけど、本当ね、聖徳太子みたいに、一度に3個ぐらいの同時の質問を受けながら、同時に言葉をね、返すなんて、そんなことできるわけないんだよ、俺だってさ。シングルタスクなんだよ。でも考えてみて、俺はもう分かってるんだ。俺自身が直感力があったり、謎の行動力、振り返らない行動力があったり、1個の思い込みで突っ走るっていうその原動力であったりっていうのは多分他にもないと思ってるし、直感だったり利益だったり、それこそ右下診断だったり、誰もやってないよ。特許取ったりとかね。まあそういったところも含めて、普通の人にはないようなところも俺はあると思うし、こうやって配信してるじゃん。これだって多分2年目、3年目途中だよ。もうそろそろ。12月になったらね。1日1冊を Kindle 本とか含めて毎日配信し続けるなんて、ド変態なんて世界に一人もいないでしょ。自信持って言えるよ。で、なおかつ、霊気もね、毎日1日5分で瞑想しながら、霊気の練習もしてて、しかも YouTube 動画上げてるからね。皆さんこれできる？無理でしょ。1日5分の動画をちゃんと手元で撮影して、みずみしき霊気やりますと。で、ちゃんと集中しますと。ちゃんと動画残しますと。投稿しますと。配信もしますと。1冊毎日1冊読みます。なんなら3冊が読んでるよ。2冊は捨ててるけどね。そういうのを、じゃあ他の人はできてますかって言ったら、多分できてないと思う。俺だけだと思う。こんな変態的なことができるのは俺だけだからこそ、自信にもつながってるし、それが俺のアイデンティティなんでね。じゃあ皆さんはどうですかってことなの。で、俺ね、発達障害の方に今言いたいというか提案なんだけど、本当に尖ってる人であって生きちゃいけない人間じゃないんだよ。そこの発達障害で、その俺の場合ね、コミュニケーション能力とかね、失言しちゃうとかっていう、要は頭の中で思えたことが口に出す前にみんなフィルターかけて止めるんだけど、俺の場合はそのフィルター突き抜けて必ず口に出ちゃうわけ。だから思ったことがふわっと出ちゃうから、え、それはまずいとか、あーとか、えーとかっていうのが口で止める前に出ちゃうわけ。だから失言して社長とか部長とかにぶち切れられるってことが何度もあって、クビにもあったしね。クビにもなったよ。そういう経験がある人間だからこそ、俺はそこが欠点だと思うけど、そのミスをしたからといって、発達障害とか障害手帳のような扱いに等しくないわけ。ああ、このスキルキーは、もともとこういう障害持ってる人間だから仕方ないな、許してやろうっていうのは俺は嫌だ。人間として扱ってほしい。その上で、俺がそこで失言しちゃったりするのも含めて、俺は自己開示する、まず最初に。挨拶するときに、自分はこういう人間で、こういうミスしちゃったら、ボケ突っ込んでね。俺はなんか頭からそのままマシンガントークしちゃったりとか、脳からそのまま口にそのまま出て失言しちゃったことはすいません、そういった時は突っ込んでねぐらいの感じでニコっていう感じで、自分の悪いところ、悪いところとかな、まあ、個性を自己開示先にしておくことによって、相手も、あ、こいつは悪気なくて言っちゃうような障害というか、そういう特性なんだなっていうので納得してくれると、後先ね、うまくいくんだよね。これ、黙って何も言わずに、実は後で私発達障害だったんですとか、私こういうのあったんですって言ったんで、減点食らうんだわ。普通の人だと思って接してたのに、なんかだんだん罰悪いぞ、こいつミス多いぞって言われて、なんだろ、次第には行きづらくなっちゃうって、居づらくなっちゃうっていうのは俺経験したことあるからね。隠し隠し騙し騙しやる方がね、多分無理。相手も分かっちゃうから。その嘘癖というか、逃げ癖っていうのがマジで相手に読まれて終わるっていうのが俺の結論。だから、自分のダメな部分というか、個性な部分はちゃんと、まあ、笑いというかな、自己開示して受け入れてもらうってのもそうだし、あともう一個ね、言わせた、発達障害とかによって苦手な部分っていうのは、そこに回るエネルギーは必ずどっか別のところに回ってるから、コミュニケーションが苦手とか、その部分のエネルギーっていうのは、例えば芸術性だったりとか、直感力であったりとか、それこそ言葉のセンスだったりとか、それこそ闇の魂の中の深淵を覗くような奥深い考察能力だったりとか、それは健常者には見えないようなところについてエネルギーが回ってると思った方がいい。健常者の方は常に人と話をしてるときとか、3人ぐらいと話してるときには、常に1個2個3個4個っていうところのそのアラームというか、アラートみたいなフィルターみたいなのちゃんと頭でつれつれ動かしてるけど、そこの分エネルギー使ってんだよ。だからスマホで例えるんだったら、常にメールとか受信してる状態をずっとやってる、爆速でエネルギー使ってる状態と、あれだよ、機内状態にして、外からの受付を遮断してる状態ってさ、長持ちするでしょ、電池。あの感じ。その長持ちしてる電池であるっていうことは、例えば睡眠時間削っても大丈夫とか、あるところだと特別エネルギーが発生できますよとか、なんつうの、省エネもそうだし、逆にどっかにエネルギー使ってるんだよ。 ね、だから電話による、電波による受信がいいか悪いかって、その電波状況が悪いんだったら、そこの他の部分に熱量を使ってるってことなんだよ。だその熱量の部分を自分で見つけてあげること。俺もこれだと思う。本当に。まあ、発達障害って言うとなんかさ、害って言っちゃうけど、俺は害じゃないからね、何度も言うよ。害じゃなくて尖ってる人だし、時代が、生きる時代がちょっと合ってなかっただけの話。ベクトルは同じなんだよ。生物の進化論的には、発達障害の方でも今生き残ってんだから。本当に、その人類2億年ぐらいの、で、何千万光輩とかしてる中で、能力が不適合で生きるべきではないっていう遺伝子とかってのはもうとっくに淘汰されてんの。だけど今残ってる遺伝子ってのは優秀のトップエリートなんだよ。1%のトップエリートの中に発達障害の人がいるわけだよ。生まれただけですごいんだよ。で、その部分が今現代においては、なんていうかな、つまはじきにされてるのはすごい悲しいことだよ。これ失礼なこと言ってるけど。でも、じゃあ縄文時代はどうだったの？じゃあ平安時代はどうだったの？そのさ、高いコミュニケーション能力を要求されてるような今の時代だったら、確かに馴染めないよ。だけど、縄文時代とか、弥生時代にさ、そんな難しいさ、マルチタスクもさ、言語能力求められる？あんなんさ、まあ、ちょっと失礼な言い方だけど、稲作って、ね、子供を育ててやって、産んで、子供食わせて、旅立たせて、子孫を増やしていくっていう。そこにおいては発達障害って認定されるかっつったらさ、しないんだよ。で、本当にちょっと現代の、ちょっと差別用語になっちゃうと思うんだけど、ごくつぶしって言葉があるんだよね。それは仕方ないんだよ、それは。やる気がないとかじゃなくて、その子が遺伝子的に異常があって、そう、ただ穀を潰すって、要は穀物を食べちゃうだけ。何の外でも仕事ができない、あうあうってなっちゃってるような状態、ちょっと言い方悪いけどね。そういうのはごくつぶしっていうのは昔からある。今の時代においては、ダウン症だったりするからね。そういった先天的な異常だったり、それこそ衛生面が悪くて、その感染症にかかっちゃって、体が異常になったりとか、片手がなかったりとか、まあそういった部分はごくつぶしになって、そういうこと間引きされちゃうっていうのはもちろんあると思うよ。今ってさ、その病院とかでちゃんと安全な出産とかさ、保育って保育器があるから、それは大丈夫だと思うんだけど、それゆえに、そのごくつぶしっていう言葉がある通り、生まれながらに、その、ハンデを背負っちゃったような人は生まれてきてるけど、昔はもう間引いてた。なぜかというと、戦争時代においては、そこに食料を保つってことが難しいからね。食料を多く作っちゃうから。そこにおいては、その、ウサギとか、そういった何、一部の生物は、間引きを行うんだよ。5匹生まれたら、能力の低い2匹が食っちゃうんだよ、親が。それは、生物的な話だからね。でも人間の場合だと、それはなんか人権とかの話とかで、その、例えばダウン症は仕方ないけどね。遺伝子的にその、産む前に中絶するってのはもちろんあると思うんだけど、生まれた後に、そういった後遺症というか、発達障害とか生まれた時に、本当に親は苦労すると思うんだ。だけど、俺は何度も言いたい。その発達障害によって作られなかったエネルギー、その健常者にはない、健常者が本来使うべきエネルギーではないところにも、発達障害の方には何かしら生まれてると思う。俺は直感とか行動力とか情熱とか熱量とか好奇心で動くっていう、さっきも話したけどね。だと思うけど、他の人だったら芸術性だったり、感受性だったり、感受性ね、その、普通の人の健常者には分かり得ない奥の奥の感情とかね、それこそ普通の健常者では体験しない発達障害の方でしか見えない世界とか、そういった物語とか漫画とかあるでしょ？小説もそうだし、そういうところが書けるのは健常者が騙し騙して発達障害のふりをして書いても伝わんねえよ。共感されないよ。でしょ？だからこそ、今の俺の今回の話、結構長めに話してるけど、発達障害でちょっと若干ね、ASD に突っ込んでるような人だったら、その気持ちわかる。で、そうだし、俺が健常者に見えるかっつったら、確かに健常者のように見えるけど、普通に首になってるからね。スリーアートの首で。ね、だからお前の頭のネジ飛んでるよって、3人の別の上司に言われてるからね。そんなことある？あるんだよ。で、そういうね、世の中、だからこそ俺は世界を恨んだよ。なんで俺はこんな苦労しなきゃいけないんだ、こんな地獄を味わわなきゃいけないって、自殺も考えて飛び降りギリギリまでやったよ。俺も覚えてるよ。あの寒い長州のね、マイナス30度の中でね。まあだけどそこでギリギリ踏みとどまって、俺が今ここにいるからね、ありがたい限りなんだけど。でも本当に、発達障害の方っていうのは、本当に、死まで、自分の死まで考えることもあると思う。でもってね、そして、最後にね、俺は、昔の発達障害ギリギリグレーゾーンの自分だった人にとって、一つ一つ手紙を送りたい。自分を信じて、直感を信じろ。それだけ。俺はね、俺はだから、俺は直感力と、謎の行動力と自信っていうね、その過剰な自信がある。それは誰にも負けない。そして毎日こうやってね、配信してて、ね、まあ、かれこれ100、1000日超えてるよ。1000日毎日本を配信したりとか、霊気でね、今2、3ヶ月ぐらい、ずっと毎日で、ね、5分ぐらいの瞑想と霊気をやってるっていう、その、絶対誰もやってないことをずっと続けてる自信もあるし、それを習慣化したことに自分でもね、嬉しいし、自負してるよ。そういったものでもいいんだよ。何でもいい。習慣でも何でもいいし、自分の これは誰にも負けないんだ。まあ、競争するのもまた辛いと思うんだけど、自分なりにやってて楽しいなとか、やってた、なんか、これはとりあえず続けてみようって思ったことを、とりあえず楽しく続けてみよう。そしたらね、誰もやらないオンリーワンのあなたができるから。それで、そこの部分で続けられたことっていうのは、結果的に自分にとって得意分野っていうのがわかるんだよ。だから俺がこうやって毎日配信してるってのは楽しいし、勉強にもなるし、過去をね、思い出す練習にもなるし、記憶の反芻にもなるし、こうやって口出すことによって、アウトプットすることによって、自分のその思考が磨かれるっていうすごいメリットがあって、一石五鳥ぐらいあるわけよ、俺にとってはね。で、そのやり方っていうのが、もしかしたら他の発達障害も含めた方にとって、このね、本を毎日配信するっていう、こういうやり方がいずれね、なんかメソッドとしてできるかもしれないじゃん。まあ俺だけかもしれんけど、やると楽しいよ。で、そこの部分を、じゃあ発明ってわけじゃないけどね、特許じゃないよ。だけど、そこの部分を自分でひらめいて行動して3年続けましたっていう、そのあたりは自分の自信になるし、それが俺の個性であり、なんだろう、発達障害のグレーゾーンにいた俺だからこそ編み出すな。つまり健常者ではここにたどり着かなかったと思うわけだよ。なぜかというと、七転八倒どころか、100転八倒ぐらいしてるからね。100点、100回ぐらい転んでるから、100回ぐらい転んでも99回起きるぐらいの、なんていうかな、まあ、生き方をしてたからこそ、普通の人、健常者にはないような考え方、個性、そして打率があると思ってる。俺ってさ、もう自信持って言えるんだけど、イチローみたいな4割打者じゃなくて、100回失敗するけど、1本は特大ホームランみたいな感じ、誰も届けないような特大ホームランを100本に1本打つような感じ、打率1%、0.01ぐらいだけど、その誰にもなれないようなホームランとか、なんならそのフェンスギリギリでスポッとはまるような奇抜なホームランを打つっていうようなタイプなわけよ。で、それをね、自分が新入社員とかね、ちょっと来月がちょっと正社員になるんだけど、そこで自己紹介するときに、自分は4割出したらイチローじゃなくて、ね、1000本99回転ぶし、99回三振するけど、1本は誰もがね、笑って驚いて、記憶に残るようなホームラン1本打てる人間ですよ。俺は自信持って言える。さあ、じゃあそれは、なんでそこまでたどり着いたかっていうと、昔は俺が視野が狭かったからなんでね。視野が狭くて、世界を恨んだし、なんで自分が生きてんだろうって気持ちもなったし、なんで不幸なんだろうっていう、自分も呪ったし、親も恨んだよ。だけど、自然といろんな出会いを経て、この体こそが面白い。自分がね、死んで転生してもまたこの体になりたいかって言ったら、俺はイエスなんだよね。でも本当に自分の自己肯定感が低い人ってのは、もう二度とこんな体嫌だって言うんだけど、本当ね、すごく、祖母とかも羨ましいんだ、祖母とか、お城の90のおばあさんも言ってんだけど、生まれ変わったとしても、同じ旦那さんとまた結婚して、ね、喧嘩しながらも一緒に行きたいって言ってるからね、もうこんなにほんわかする話ねえだろ。もし、なんつうの、もう人生をやり直したとしても、今の誠さんっていうね、まだ癌で亡くなっちゃったおじいちゃんね、と一緒にまた暮らしたいって言ってんだよ。そういうことができるくらい自己肯定感が高い方が、人生楽しいよってこと。本当にここ。結構難しい話してると思うけど、そんな難しくないよ。発達障害とかでやってるのは、まず時代が違ってること。今の時代ってのはすごい高いレベル要求されてるから、その何、普通に同じぐらいの、その社会生活というか、社会で歯車として、サラリーマンとして働くっていうところでは、ベクトルとしてね、違うんだよ。生物としては、ホモ・サピエンスっていう、その縄文時代、弥生時代っていう、その人類史においては、発達障害自体は障害ではないんだよ。なんだけど、今の求められるスキルや能力、コミュニケーション能力、高いレベルにおいては、発達障害がそのベクトルとはちょっと合ってなかったってだけの話なんだよ。だから、ね、弥生時代とか、それこそね、ブルーベリーを集める、なんつうの、それこその、もう本当に、マンモスがいるような時代においては、発達障害みたいな、ADHD みたいなせっかちさんっていうのは、逆に、健常者よりも、ブルーベリーを多く集められたんだって。これ、実験結果調べればわかるよ。それなんでかっていうと、同じ場所にずっと居続けるっていう、その、ホメオスタシスっていう、その、その同じ場所に居続けて安定を求めるっていうね、マズローの五大欲求もあるとおり、安全なところを求めてると、ブルーベリーを食い尽くして、何も取れなくなったとしても、その、ブルーベリーの取れなくなったところしかずっと居続けることになっちゃうからね、健常者はね。飢えて死ぬんだよ。だけど、発達障害のことはせっかちだから、ちょっとでも、あれなんか足りないな、ブログで減ってきたなと思ったら、ポイって別のとこ行っちゃうわけ。それはさ、昔のさ、大航海時代とかにおいてはさ、すごく重要な能力だと思うんだよ。なんならプラスだよ、プラス。今ってさ、大航海時代ないじゃん。宇宙なんて行けないじゃん。大変じゃん。だけど、陸地でさ、外に行くとかさ、それこそ、陸つながりだとしてもさ、全く未知のさ、領域に行くっていう、そのリスキーを背負っても、他のところにブルーベリーとか肉を求めて移動するっていうのはさ、それは、その生物や、ホモ・サピエンスっていう生物においては、すごく合理的で、いい能力なんで、つまり、昔の ADHD は、その大航海時代とかね、それこそ農業とかやってる、その縄文時代においては、ADHD は、逆に健常者よりも長生きできたし、繁殖できたんだよ。 今はじゃあ何かって言われたら、協調性とか、物忘れしないとか、まあ、多動性はまあいいよ。だけど、注意3番になっちゃって、ミスが出ちゃうって、そのミスが、その今の一つのミスがさ、コンピューターとかだったらさ、致命傷になったりするね。コミュニケーション、接客とかさ、あの発注量をさ、ひどければ間違えましたって致命傷すぎてさ、クビになるじゃん。だそういうおいては、今っていうのはその、注意、多動性とか注意とか、それこそ、まあ、アスペルガーっていうね、あの、会話が、同時の会話が苦手とか、NG ワード言っちゃったりとかっていう、そういったところについても、今がさ、高い能力が求められてんじゃん。で、ね、最後言うよ。これもし AI とか、その10年後、20年後、30年後、より高い、その AI にある程度仕事が取られて、残っている人たちっていうのは、すごい高い能力が求められる。本当に何？コンサルタント？それこそ、なんか証券会社のトップエリートぐらいのことが求められたら、言うよ。今の、健常者の5割を発達障害ってくくりになるよ。意味わかる？今の人たちは、7割ぐらいは普通で、3割は HSP でも、まあ発達障害1割にしましょう。くくりとして。その発達障害っていうくくりは、害じゃなくて、社会生活において、その、なんていうかな。まあ不安定さもあって、まあなんていうかな。生きづらいっていうベクトルなわけよ。それがだよ。すごい今の100倍ぐらい高いレベルを求められたんですね。今の、それこそ何、トップの年収1000万、2000万求められるような人たちですら、将来10年後、20年後にも発達障害扱いされるわけ。この意味わかる？難しいと思う。だから要は、要求値が高まれば、まあ、その要求値を満たせない人っていうのが発達障害扱いされるわけ。だから、縄文時代においては発達障害ってくくりはほぼないと思うんだよ。なんでかっていうと、こんな複雑でパソコン叩いたりとか、受注量、発注量とか、複雑なコミュニケーションを要求されるわけじゃないから、そもそも昔は言語じゃなくて、ジェスチャーだったりするし、あの、何円とか50円とか100円とかっていうその感情とかレジ締めとかする人はなくて、石とか貝とかだったんだよ。コツ1個間違えても別に良かったんだよ、そこまで。致命的にならない。それ村単位だったからね。でも今ってさ、社会とかってのはさ、国とかさ、税金を納めたりするんじゃん。だそういうような、高いレベルを要求されるようなおいては、ある一定よりも下っていうかミスが多い人ってのも発達障害ってくくりにして、でも国としては支えようねってしてるから俺はいいと思うんだよ。だけど、それで、あ、私は発達障害なんだ、本がよね、アスペルガーなんだっつって、まだ他の人とは違うんだ。だから俺はゴミ人間なら知らなきゃいけないんだ、生きちゃいけないんだっていうのは、俺は違うと思う。そういう人たちに対しては、まあ俺も、これで情報発信してると思うし、本も出してるけど、過去にね、この、アサビアココさんかなのように自分自身の過去の経験を書いた本が読めるようになってるわけ。その時にふわっとその何発達障害でね、そのだんだん自分はおかしいんじゃないかって悩んだ時に、ちょっと本を読んだ時に、あ、私も発達障害こうだったんだ、だから頑張ろうとか、俺これこそそれこそ俺の配信を聞いてくれてね、発達障害って害じゃないんだと、尖ってる人なんだと、個性があるんだと、ただ時代によって求める能力が違ってて、それが高いレベル求められるものに対してただ苦手なんだ、要はシングルタスクになっちゃうんだ、マルチタスクはみんな健常者はできるかもしれないけど、私はマルチタスクが苦手だから、シングルタスクだったら勝負ができる、それシングルタスクであるってことは、マルチタスクにあるエネルギーの部分をシングルタスク分だけ得してるんだから、私は別のところで能力が使える、他の人にもなんかいい部分があるかもしれないから探そう、これでいいんだよ。これで俺は見つけたから、ASD で片足突っ込んでる俺だけど、片足障害で認定されたらいいよ。だけど俺は分かる、生きた今までの経験上マルチタスクが苦手らしい、ミスもするよ人よりもね。だからこそ、しかもクビになったからね、だからこそ俺はそこの部分にエネルギーは回してない、いくら頑張っても健常者にはなれないよ。だけど、そこ以外のところにエネルギーが回ってるって考えたときに、俺はすげえ自信を持ったし、すげえ納得したし、俺は生まれ変わってもこの体で会いたいと思った。発達障害の方、もし、ここまで聞いて、あなたはこの体愛せますかっていう。愛せないんだったら、まだ自分のいいところ見つけてないよ。もし、いや、この体いいわ、居心地いいし、確かに癖は強いけど、ジャジャ山なんだよ。あの、紅山隊で言うと、ジャジャ山のあの赤いやつね。あれって、水を出るまでは、じゃじゃ馬だけど、出たらすげえ強いんだわ。それと同じ。だから世の中によって健常者こそ最強で、それから溢れた奴は害であって、生きる資格がないってのは、それは極端な考え方で、俺は違うと思う。そこにエネルギーを回してない分、どっかにある。そして、その、探そうとしないことが一番ギルティ。探せよ。探して、ないわけないから、絶対どっかにある。そしたら、健常者には見えない景色や知識、直感、考え方、考察力、洞察力、感受性、いろいろある。あとは集中力。変な集中力。で、そこってね、幼少期の時に、何々くん、こんなことできるのすごい、なんか、俺別に普通だけど、私全然普通だけど、それが何かおかしいって、ふわっと褒められたけど、全然普通って思ってることこそが、あなたの、そのさに、エネルギーが回されてる部分なんだよ、これ。でもそれみんな無視してるし、あともう一個ね、ほんとそう、発達障害で、 絶望したり、親を亡くしたり、友人に裏切られたり、それこそ失業したり、クビになったり、絶望するよね。絶望の数を重ねるほど、視野がだんだんだんだん狭くなるんだよ。だんだん横まで今見えるんだけど、絶望を味わうごとに、だんだんだんだん見える部分が黒ずんできて、両サイドから黒くなってきて、最終的には目の前の前の部分しか見えなくて、他は全部真っ暗なんだよ。俺も経験ある。で、俺は死を選、自殺というか、飛び降りを自殺考えたことあったよ。でも、そこでなんとか乗り切って、友人とか運よくね、友達とかでいろいろ話をして、助けてもらったよ、A 君とかね。そこによって視野がふわっと広まったわけ。少しずつ。で、視野が広まってくると、まあ自分も好きになるし、冷静な判断もできるようになるし、昔の自分がなんでこんな視野が狭かったんだろうって、なんで極端な行動を取っちゃったんだろうって後悔するんだね。で、だから昔に手紙を送るといいよ。そうすると、そのことができるんだったら、今の自分に未来の自分が手紙が届いたと思えばいいよ。その時に未来の手紙送ってきた未来の自分は何て書いていると思う？もうちょっと視野を広く見ようとか、自分に視野を持ってとか、昔の自分に手紙を送るのと同じように、未来の自分が手紙を送っているようなことを妄想してみ。そうするとね、視野がね、ふわーって広くなるから。ここまで話しても、まあ聞いてくる人はいないと思う。まあそれにね、ちょっとなんか最後ね、悲しいことにね、自分とね、支えてくれた方とか、自分のお友達のね、数人がね、なんかアカウントなくなっちゃってね、ちょっと悲しいと思う。でも、まあ聞いてくれてるかもしれないし、飽きちゃったかもしれないし、なんていうかな、時間がもったいないからやめちゃったとかあると思う。でも、そういった一期一会はね、大切にしてほしいかなと思いました。こうやって話すことによってね、俺もスッキリするし、まあ、発達障害の方もね、なんかこういう話、多分尖ってる話なんだよ。これ多分健常者で絶対できない話だよ。こんなの。批判もしつつも、いいところも悪いところも言ってるからね。その時に、ああ、この好き好きが言ってることは、なんか、真理じゃないかもしれないけど、確かにあるかもしれない。騙されたと思っていいから、自分のいいところ探してみ。そこで過去のノート、自分のね、昔の思い出ノートとか、こういうことがあって嬉しかったよとか、こんなこと普通だよとか、いろいろ書き出してみ。それを繋げてみたら、今俺が言ってることに気づけるから、俺は何でもいいよ。直感力。そしてもあとは、好奇心で動くこと。好奇心で動いたときは誰一人負けないよ。この好奇心による行動力は。それが、現実離れしたことであったとしても、多分前世を探求するとか、右下診断をやるとか、霊気だったりするとか、で、霊気をね、軍事産業に活用するとか、こんなこと絶対誰もしないから。でも俺はそれを信じて行動できるから。それは絶対に誰にも負けない。自信を持って言える。第一人者であり、誰も真似できない。そういうことができるのは発達障害の方々だと思うんだよ。ね。だから ADHD とか ASD の方は、時代を間違えなければ、逆に健常者よりも優秀に繁殖して種を残したわけだよ。だから欠陥じゃないよ。だけど、今の時代において、その求められている要求値が高すぎるし、すげえ協調性とかね、相手が求めているものを、なんつうの、出さないと発達障害扱いされるんだよ。逆だよ、逆。最後に言うよ。その相手が求めているものとか、相手に迷惑をかけずに気持ちよく取引してお金を落としてくれるような、トーク術とかをできる人間が健常者。できない人間が発達障害ってなったら、要求値が今後ね、高くなってきて、AI とかで仕事と捉えていくんだったら、半分以上が発達障害扱いされるんだよ。おかしくね？過半数が発達障害なんで、要は、コミュニケーション能力が波であったとしても、その波を超える超える超える、超超超エリートだけが健常で、それ以外はみんな発達障害扱いされるんだよ。変な話だよね。で、そう考えたらさ、バカじゃね？そんな、発達障害という国を作ること自体もバカらしいと思うんだよね。でも、知ってもらうことが大事。HSP とかね、ASD とか、LSD とか。LSD？ 学習障害ね。局所的な。そういうところも含めて、本当に、なんか時代が変わってきてると思うし、だんだん認知されてるんだよね。HSP も認知されてんじゃん。でもそこに対して、自分は生まれちゃいけない人間なんだと思うんじゃなくて、そこで健常者と違う部分のエネルギーをみんな探してほしい。必ずあるから。そこで見つけた時に、あ、好き好きが言ってたからこういうことだったんだってわかるからね。そこの部分は、意外に子供の頃に眠ってるんだよ。本当に子供の頃のふわっとした思い出とかにヒントが隠されてるんで、皆さんもね、調べてみてください。あ、健常者の方ごめんなさい。そこの方々は別に無理しちゃう必要ないです。